U。 この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
保育スタンドバイユー、坂崎です。今日はですね、私の中でもこんなこと言うとイメージが皆さん崩れるのかもしれませんけれど、この人ほどお酒が強い人を私は今のところ見たことがないというですね、熊本が、松永先生に今日は出てきていただいております。松永先生、よろしくお願いいたします。松永先生、現在の、役職等をお知らせください。
役職は社会福祉法人デイシー福祉会の理事長をしております。4年ほど前に退職しまして、今ゆっくりと過ごしています。
一番最初に聞きたいのは、松永さんのそのスパッと割り切れる性格っていうのは持って生まれたものなのかな、それともこう誰かそういうこう影響を与えた人がいるのかな。
小さい時からこんな性格だったかなとは思いますけど、
物事の割り切り方ってなかなかね、松永先生に ならないんじゃないかっていつも思っているんだけれど。
なんですか。したことはないですけどね。
松永先生はもう多分九州でもダントツで早く認定こども園になったりですね、やっぱりその先見の明というのはもう誰にも真似ができないところもありますし、松永先生のうちは保育園だったんですか。
もともとは、私の家、父は農業をやってまして、50を過ぎた頃、地域の方の要望で、歯科医になってくれって、もう、何度も、家に頼みに来られて、する気はなかったんですけど、まあ、途中からその50を超えて、歯科医を務めるようになりました。で、私は、その当時、保育園はまだやっていなかったので、で、私が歯科医になった後に、この地域に、私の今住んでるこの地域に保育所がなかったので、あげてほしいという地域の要望があって、まあ、それに応える形で始めたという感じです。
松永さんがそうすると初代の園長なの？
いえ、まだ私はその時に大学を卒業したばっかりで、熊本では30歳より若くして、まあ、園長になるっていうことはちょっとできたので、その間、お二人別の方に演奏をお願いしてます。
そうすると、田川さんは大学を出て、そのまま、園に入ってしまったんです
。そうなんです。大学卒業すると同時に園が開園するっていうような。
もともとはそれがなければ、やりたかったことはあったの？
行きたいっていうことっていうわけではないんですけども、大学の2年生ぐらいの時に、まあ、保育園をとかって話が出てきて、私がその将来やってくれないかっていう話は出てましたので、まあ、どんな仕事に就きたいかとかいうことはあんまり考えずに、
そうか。
卒業したら保育園するんだなという感じですね。
ちょうどあれだもんね。それだと、就職を考えなきゃいけないときに家で絵をやるっていうんだから、もうそれはどうにもならないね。
で、まあ、それまでやってた、学校でやってたこととは全く違うので、周りの友達とかは、まあ、学校の先生になったりとかですね、研究機関に入ったりとかする人がいる中で、全く別世界だったので、まあ、非常に楽しみでもありましたけどね。
入って松永さんにこう影響を与えた人っていうのは誰になるんですか？
この世界に入って、もう本当に保育のことは門外漢だったので、いろいろなところを見学させてもらったりで、まあ、保育はどんなふうな、まあ、世界がいいのかなって、いろいろこう試行錯誤しながら勉強する中で、静岡県の富士宮市にある野中保育園というところの塩川治兵衛先生の、機会があって、子どもたちが非常にこう伸び伸びと楽しく遊んでいる様子とかを見させてもらって、非常に影響を受けます。その塩川先生に、そう親しくされている熊本市の 先生がおられまして、熊本市の公認保育園のところの山田誠一先生という方なんですけど、山田先生のところの園にちょこちょこ遊びに行って、いろんなことを教えていただいたっていうの、一番影響を受けたのは、その二人の先生かなというふうに思っています。
ね、若い時に影響を受ける人って大きいですよね。私なんかも、本当に県内で言うと、樺沢先生のお母さん、先生のところの園長先生とかね、やっぱりそういう人たちに、やっぱりこう、ああ、こうなんだなって思うこといっぱいありましたので、青年部長になるきっかけみたいなのはあったんですか？吉本先生、本田先生からこう、松永先生、私、よく知ってるんだけど、今度熊本は女の先生がなったんだよっていうのをですね、聞いたんだよね。
もうおっしゃる通り、その吉本先生と本田先生が私の園に頼みに来られて、私をやってくれないかって言われても、私は本当にもうそんなことは許しませんって言って、ずっと断り続け、何度も断り続け、でもずっと、なんて言いますか、なんか、熱意にほだされて、まあ、したという感じでしたかね。
でも、松永さんが、逆に言うと、あの時、その時に、青年部長をやらないと、多分、私たちと一緒にいないよね、多分ね。
このまままだ小さかったのもあるし、今日とかはできるだけ使えてたのもあるので、同じですね、お知り合いになれる機会はなかったのかもしれないなというふうには思いますね。
そうですよね。松永先生が園長になったばっかりの頃、青年部長とかやってる時と、今ではやっぱり随分変わりましたかね。
そうですね、変わった部分もあるし、制度的なものは本当にいろいろ変わったなというふうに思いますけれども、まあ、地域福祉という概念というか、そういったものは基本的にはあまり変わってない。まあ、大事な部分をずっと持ち続けているかなというふうには思ってます。
ちょっとこれあまりいい方じゃないけど、こういうコロナによって保育園が必要だってこう分かってくれた人たちも多いんだろうからね。
それぞれの地域になくてはならない大切な施設なんだなということを、私たち自身も感じましたし、社会一般的にもそのことを受け入れてもらったかなというふうには思いますね。
松永先生、こう長く園長先生されて、保育者に必要な資質ってのは何が一番なんでしょうね。
温かい人間性ですかね。また子供たちと接する上でも、保護者の方と接する上でも、まあ、地域の方と接する上でも、やはりなんか、温かみというか、人を思う優しい心みたいなものじゃないでしょうか。
私、熊本の人はみんなそういう感じにしか思ってないからね 熊本の人たちはみんなそうだなっていうのが私の、何度も言うけれど、うちの職員が、どこかに行くっていうと、熊本ですかって聞くのかな 仲良く暮らしてますわ。変わらない部分があって、それを、これから子供も少なくなっていくだろうし、もっとこう、なんていうかな、機械化されて、ICT 化されていくんだと思うけどね。だけど、やっぱりこの人が持っているものを、言葉で言うとヒューマンサービスになっちゃうんだろうけれど、ね、思いやりみたいのをこうちゃんといかにこう持たせるかっていうのは、子供じゃなくて先生たちの方が、大事だよね。
方はだんだんお互いに小さくなっていかざるを得ないというふうには思いますけど、それはそれで、見方によってはですね、子供たちとの関係がより深く安定してくるし、デメリットだけではないかな。
松永さん、今、息子さんがやられていて、理事長なわけだけれども、やっぱりこう一番気になるものは何なんでしょうか？
一歩切り替えてみると、安全に子供が過ごしてるかなっていうようなこととか、まあそんなことはすごく心配しますね。
まあ、熊本が今、こうやって松永さんが指導した矢野さんやね、古川さんとかね、もちろん息子さんもそうなんだけど、そういう人たちが大活躍してるっていうのは、まあ、松永さんの影響が大きいんだろうからね。
一生懸命頑張られてて、
うん。
私、なんていうかな、その力を引っ張ってもらう、やっぱり高崎先生や樺沢先生がおられるからじゃないでしょうかね。
いやいやいや、持って生まれたバイタリティだと思いますよ。そうだ、松永さんが歩装研に入ったのは、私は勝手に、松永さんが札幌でジンギスカンを一人で食べてるときに声かけたからだって僕は思ってるんだけど、間違い？
そんなことがありましたね。札幌大会に行ったときに、せっかくだからジンギスカン食べようって、
そうそうそう。
言ったら、一人でジンギスカン食べに来てる、なんかびっくりみたいに言われて、ちょっとそこで笑ったんですよね。
う
そんなことがありました。
ん。一人でジンギスカン食べてすごいなと思って、これは絶対誘わなきゃってみんなで。ごめん、松坂様。大学はこの仕事に入ってしまったわけだけれど、もう一回生まれ変わってもやっぱりこの仕事をするの？
いろんな人生がもし選べるとすると、この仕事ももちろん面白い仕事でやりがいのある、素敵な仕事だなというふうに思いますので、手先でいろいろちまちま作るのが結構好きなんですね。伝統工芸みたいなのもやってみたら楽しいなと思ったりはします。
これからでも頑張ってもらわなきゃ。
なんか作った作品が、自分がいなくなった後も残っていくっていう仕事とかはやっぱりいいなっていうふうに思ったり。
まさに私はほら、少し音楽やってるじゃないですか。そうするとね、絵描きとかいいなと思うわけ。絵描きとか詩人とか。ね、残っていくじゃないね。音楽って、いくらこう、DVD とかに残ってもさ、そのものでないからね。なんかいつもそうな。
でもその瞬間瞬間で、例えばコンサートなんかもその瞬間瞬間で、音は消えていくけど心には残っていくからです
そう
ね。
ね。うん。
心の中に永遠に残り続けるっていうのはありますよね。感動っていうか、そういったものは音楽でとかでしか味わうことができないのかなっていうふうには思いますね。
まさに若い時、プライベートは何か、まあお子さんとかいたんだと思って大変だと思いますけど、こう、趣味とか特技とか一生懸命没頭していたものはあるんですか？
そうですね。あんまり趣味ではなかったかもしれないですね。バイオリンをちょこっとやってましたけど。
ああ、どうしてまた、どっからバイオリンなんか習う機会があったの？
大学の時にオーケストラに入ってて、ちょこっとやってて、それは長続きしなかったんですけど、すごく楽しかったね。演奏するその、真ん中にいて、音を聞くっていう、その感動っていうのをずっとなんか心の中に残ってて、で、ある程度子供も手がかからなくなった時点で、ちょっともう一度やってみようかなと思った時はあります。2年ほど続けましたね。
バイオリンとかね、フルートの人たちって、やっぱりまた独特だよね。基本的にメロディーだからね。幸せだよね。どうなんですか？絵とか、絵本とかね。例えば、映画とか、そういうので影響を受けたものがあるんですか？
音楽を作るのはもう本当に基本的に好きで、何でも好きですけど、例えば日本の、歌い手さんだったら、玉置浩二さんの歌とか、すごく。
ああ。日本で男性だとどうですかね。多分、玉置浩二と、山下達郎と、小田、鈴木、そこら辺もう、叶わないからね。やっぱり。
外国の音楽で言うと、ジャズとか結構好きで、コールを聴いたり、その娘の、ナタリー・コールを聴いたりとか、お酒を飲みながらジャズを聴くのは最高にいいかなと思ってます。
お酒が強くなったのは、じゃあ音楽のせいなんですね。
周りはね、飲ませてたからですね。自分がそんな強い。
周りは松永先生に飲ませてて、飲ませてた周りが倒れていくっていう、まあ、最低のパターンでしたね。
結果的にそうなってましたね。
本田さん、矢野さん、古川さん、一緒にいますけど、そんなに強くはないですからね。皆さん。
ああ、矢野さんは強いですね。古川さんも強いと思います。
行きたいところってありますかね。
行きたいところはいっぱいあるんですよ。なんか、まあ、本当になんか私、旅好きで。外国にもいろいろ行きたいと思ってるんですけど、コロナでなかなか行けなかったので、外国してすぐ時間ができたから、海外旅行をたくさんしたいと思ってたら、ちょうどその頃にコロナになったので、今、少し収まりつつあるから、イタリアに今は行きたいなと思ってます。
本当にね、まあ、ちょっと、このままウクライナがね、あの状態
ねえ。
で終わるのもかわいそうだと、いっぱい思うんだけれど、もう一方も、続けば続くほど人が亡くなってると思うとね、ちょっとまあ、雑な言い方をするんだけれど、このコロナっていうのも少し勉強させてもらったし、3.11があった、ね、松永さんと熊本の地震があったりしてね。やっぱり戦争も含めた三つって、ね、なんとかこう、避けられないものかと思うよね。亡くなった人も含めて会いたいって思う人はいるんですか？
亡くなってる方っていうよりも、遠くに離れてる孫たちとか、そんな感じ。今、こちら熊本に2人孫がいて、4人孫がいるんですけど、まあ、熊本の孫とはですね、ちょっと会うことができる。でも、東京の孫とはなかなか会うことができないので。
多分コロナですごく分かったことがあって、私たちが多分若かったって、私たちよりもう少し古い人たちは、本当にお孫さんとかに会えなかった人たちいっぱいいるわけじゃないですか。遠くに嫁に行ったりすると。なんて言うんだろう。あの人に会いたいとか、この人に会いたいっていう、こう、募る思いみたいなのは、逆にね、コロナでこう、考えさせられるものがいっぱいありましたよね。ごめんなさい。松永先生がお酒を飲んでるイメージしか私ないのでダメなんですけど、何がお好きで食べてましたかね。
何でもよく食べるんですけど、自分でお料理するのも好きで、天丼も作ったりとか、なんかこう、揚げ物とか結構好きですね。給食の手伝いなんかもやったりしてて、それもすごく楽しいんです。
松永さんどうなの？若い時に戻ってみたいですか？
そうですね。若い時はいろんな、すごく楽しい思い出がたくさんあるので、若い時に戻りたい気持ちはすごくありますね。
何歳ぐらいが一番楽しかったですか？
20歳前後ぐらいでしょうかね。
大学生の頃ね。
子供の頃もすごく楽しかったし、それぞれの時代に楽しい思い出がたくさんあるんですけど、やっぱり20歳前後ぐらいが、まあ、楽しかったかなと思います。
昭和50年代ぐらいってね、ちょっと、あれですよね。東京は大阪だと、40年代に随分こう変わっていったけれど、地方都市はあれですよね。50年代になってから変わっていきましたよね。
ね
どんどんどんね。久留米の森先生がね、熊本市に遊びに行くのが楽しかったってよく言うので、若い時。
え。熊本を出るまでは、熊本が結構町なんだっていうふうに思ってなくて、すごく田舎だっていうふうに思ってたんですけど、県外に行ってみたら、あ、意外と熊本って町なんだっていうふうに思って。
そうそうそうそう。 その他の地域がよく意味わかりませんね。いや、地域区分が、その他の地域で、私たちと同じなのはちょっとわかりませんね。どうなんですかね。長生きをって、あれを見たいとか、これを見たいとかってありますかね。
あんまり、もうな、長く行きたいとかはあんまり思わないです。は
まあ、お孫さんが元気だといいっていうぐらいですかね。
い。ね、はい。
松永先生が感謝しているものとか人とかっていうのは、何なんですかね。
たくさん感謝してる人とか、感謝してるものとか、いろいろありますけど、やっぱり、両親に対する感謝の気持ちっていうのは大きいです。今も現在で父が101歳、母が98歳で、身の回りのこともちゃんと自分でして、
そうなんだ。
はい。で、やっぱり、まあ、様々なことをやっぱり教えてもらったなというふうには思いますね。
お母さんの影響は何が大きかったんですか？
何事も、嫌って言ったことがない人で、全て受け入れてくれるような感じなんです。自分のいろんな用事があったとしても、そのことはもう言葉には出さず、いつでもいいよっていうような感じの人ですね。
松永さん似てんだね、やっぱりね。まあ、月並みですけど、大切なものは何になりますかね。
大切なものですね。友人と家族です。
年を取ると、本当に友達って あれですよね、いいもんだと思いますよね。
ですね。まあ、仕事を辞めて、出かけることも少なくはなりましたけれども、まあ、声かけてくださる方も、この歩道圏のメンバー、あるので、本当にありがたいな、というふうに思ってます。
あと二つ聞きたいことがあるんだけれど、一つは、今私の息子や松永さんの息子たちが、一緒になっているっていうのは、松永さんから見てどういうふうに見えるんですか？
まあ、特に、高崎先生のところとかは、高崎先生ご自身が、いろいろな努力をして、保育会にいろんな知恵を突っ込んでこられたことを、そんな姿を見てらっしゃって、やっぱりその知恵をずっと燃やし続けていかれるんだろうなっていうふうに、そういう存在なんだなというふうに思いますね。やはり、すごくエネルギーのいることをしてこられたんだと思うんですよ。その貢献度ってとても大きいと思います。性質の世界が、本当に私の若い頃と大きく変わってきたのは、やはりそんな努力してこられた高崎先生、樺沢先生たちの、のおかげだなというふうに思うので、そういう人材にこれからなっていかれるんだろうなというふうに思います。
ね、みんなそうやって、なんていうかな、ぶつかってもいいし、でも、やっぱり子供たちの社会をなんとか大事にしようって思う人たちが増えていかないと、日本がダメになるからね。一番最後のつまんない質問になるんですけど、松永先生が、まあ、結構早めにリタイアして、今後の保育会っていうか、保育そのものに望むものってありますか？
そうですね。地域から必要とされる、そういう組織、そういう施設であり続けることですかね。その時その時で、社会から求められるニーズって変わってくると思うんですけど、そのうまく答えながら、もう本当に大事な人の仕事をしていると思うので、その価値をですね、見失わないことだなというふうに思いますけど。
そうだね。いやー、その通りだね。まあちょっと、吉本さんや、 本田さんのおかげで、ある意味ではこう、九州の人たちと東北の一番端の人たちがよく話をすることがあって、まあ、熊本市はちょっと違うけれど、やっぱり熊本を除いたところはやっぱりそんなに大きなわけでもないので、だんだんこう縮んでいく中で、まあ、なんていうかな、社会に貢献していく仕事をね、それをやっぱり息子や娘たちがみんな、こう、知恵を出し合っていかなきゃいけないよね。実は、みんながそういうふうにこう、やってきて今があるので、私はこう思うことがあって、うちの場合、ほら、母が保育をやってたじゃないですかね。それで、母は昭和25年からの保育士だったわけ、保護だったわけだけれど、今、松永さんが言ったように、その時に必要なものに向かって一生懸命。だから、保育の子供を思う気持ちとかっていうのは本当は変わらないけれど、実は保育園そのものは随分変わってきた。
ですね。はい。
認定子供園になったからとかっていうことじゃないものね。考え方も、そういうことも変わってきたので、やっぱりそういうところはね、たくさんの人が学べばいいなと思いますね。じゃあ、松永さん、今度会えるのは、9月の会津かね。
楽しみにしてます。
あれ、会津に行ったことあるんだっけ？
一度来ました。はい。
あ、そうですか。じゃあ、ぜひとも、吉本さんのお話も聞きながら、また会えること。日本酒を飲みましょう。はい、今日は熊本の、田向保育園、今子供になりましたけれど、理事長になられました松永先生に出ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。